耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたはお寺に人生相談に行ったことってありますか？僕はありません。まあお寺に行くのはね、お盆、お彼岸、法事と墓参りの時だけなんですけども、それよりも少ないって人も多いんじゃないでしょうか。ただ昔の日本ではですね、人々は気軽に近所のお寺の和尚さんに人生相談をしていたといいます。まあ確かにね、お坊さん仏教を治めてますから、今でいうカウンセリングに関しては一番身近な専門家だったんでしょうね。ちなみに日本にはコンビニが約4万店舗あるそうですが、お寺はその倍の約8万あるんだそうです。近年減少傾向にありますけど、それでもまだまだコンビニより実は身近なお寺、これちょっとびっくりしましたね。さて、今回は群馬県は太田市にある瑞巌寺の副住職である著者が仏の教えを平易な言葉で綴った本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はディスカバー21より出ております長谷川俊道著、お坊さんが教える悟り入門という本です。まずは著者のご紹介。長谷川俊道さん、1967年群馬県生まれ、曹洞宗瑞巌寺副住職、森田保育園理事長園長と、駒沢大学仏教学部を卒業後、福井県の大本山永平寺で3年余りの修行をされまして、ハワイのパールハーバーにあるお寺で開教師、日本でいうとこの住職ですね、を経験しました。約7年間このお仕事に従事した後に実家である瑞巌寺に戻り副住職となったそうです。でこの長谷川さん、お寺は開かれた場所であるべきという考えから、お寺での説法、人生相談はもちろんのこと、ブログ、メルマガ、ラジオ、ポッドキャストなど様々な媒体で情報を発信されています。そんな長谷川さんが書かれた今回の本、まさにタイトルの通り、お坊さんが教える悟り入門なんですが、まあ、もちろんこの本を読んでですね、悟りの境地に行けるわけではありません。基本的にはですね、世間で難解と思われるような仏教用語をテーマに、項目を短めに区切って、長谷川さんの体験談を交えて平易な言葉で仏の教えを綴っている本です。出版社がディスカバー21だからかな、文章の隙間とかですね、フォントの大きさ、余白などのデザインがですね、非常にスッキリしてまして、楽に読めるタイプの本ですね。ちょっとマニアックな着眼点なんですけど、これはぜひ皆さん、書店で確認してみてください。デザインとしてはシンプルなんだけど、細かい配慮がされていることがわかると思います。さて、じゃあ今回もですね、著者インタビューでお送りしようと思います。こちらの音声どうぞ。では改めてご紹介いたします。本書の著者、長谷川俊道さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いや、群馬からわざわざお越しいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
で早速なんですけども、はい、この本を紹介するにあたって、はい、僕長谷川さんのプロフィール、
はい、
お寺のお坊さんであり、
はい、
保育園の園長さんでもありますけども、はい、変わっているなと思ったのが、
はい、
ハワイのお寺での住職の経験が終わりなんですね。
はい、そうですね。
ハワイに、あ、すいません、ちょっと愚問なんですけど、
はい、
ハワイにお寺ってあるんですね。
あります、たくさんあります。
あ、これはどういうその制度なんですか？
その今から100年以上前に、はい、日系の方がですね、ハワイとかブラジル、
あ、はい、
そういったところに移民されて、
はい、
まあ、シュガープランテーションというかサトウキビですね、
うんうん、
それをその栽培して、いらっしゃったのが始まりですね。
うんうん、あ、なるほど、
はい、
ということはハワイ の信徒さんというか檀家さんたちは、
はい、
日系人の方が多いという。
日系人、もともと日系人ですね、皆さん、
はい、日本の檀家さんと信徒さん比べて何か違うところってありますか？
そうですね、大きな違いはまず見た目はですね、日本人なんですが、
はい、
あ、マインドはアメリカ人。
ああ、
うん、まあ、化粧なんかもみんなアメリカ人、
はい
はい、で今やっぱハワイはですね、まあ、ブラジルなんかよりも進んでいて、
うんうん、
まあ、4世5世
あ、
うん、ハワイとかで6世ぐらいになっているので、
あ、なるほど、
完全にアメリカ人ですね。
あ、見た目も ほぼアメリカ人、
はいはい、で日本語も理解できません。
あ、そうなんですか。
はい、ですから喋る言葉も英語、
はい、
お経も英語です。
あ、
で法話も英語です。
あ、じゃあ小さい子供が、まあ、向こうの小さい子供が親に連れられて教会のミサに行くような感じで、はい、
そんな感じですね。
あ、お寺の方に行くという、
はいはい、
あ、なるほど、
うん、
そういう経験されてるお坊さんって、まあ、長谷川さん多いっていうふうに言いますけど、
はい、
日本全体で見たら結構少ないんじゃないですか？
そうですね。でも既成宗教、また既存の新興宗教などもありますから、
はい、
まあ全体でですね、まあ日本のお坊さん30万とか40万とか言われてますから、それに比べれば少ないですけど、
うんうん
うん、結構海外に行かれて帰ってきた方は私の周りでもたくさんいらっしゃいますよ。
やはりなんか日本でその住職の活動するにあたって、はい、今現在副住職ですね、すいません、
はい、
お寺の活動するにあたって勉強になったことってありますか？
僕は一番最初のご縁が永平寺でですね、
はい、
海外研修をさせていただいて、
はい、
まあ、ニューヨークとかロサンゼルス、またサンフランシスコの禅センターに行って、
うんうん、
非常にその興味があったんですね、海外のその宗教というか布教の仕方、うん、
はい
はい、でやっぱり日本はですね、昔、その葬式仏教と言われて、
うんうん、
皆さんにその文化としては根付いてるんですけども、
はい、
どれだけ役に立ってるのかっていうのが非常にいつも疑問に思っていて、
はい、
で、まあ、若い頃はあるお寺で修行したんですけど、その葬式とか法事はやるんですが、
うんうん、
布教っていうものをあまりこうしていないなって。
あ、確かにお坊さんの方から家に、何もない時に家に来るってことはあまりないですしね。
うん、でやっぱり海外ですと、そのサンデーサービスって言って日曜日ごとに信徒さんが全員来るんですよね、
はい、ああ、そういう文化もあるんですね。
でもね、私も毎週毎週毎週喋ってるとだんだんネタがなくなってくる
なるほど、
うん、でやっぱり本当にですね、布教っていうところに、まあ、キリスト教だからかもしれませんけれども、とにかく生活に根付いている、
うん、
で人々 の、 その精神面のすごいサポートになっている。
なるほど。
だから何かあったら教会に行くんですよね。
あ、信仰に対するちょっと考え方の違いというのもあるかもしれ
ません、ね、それもあるかもしれませんね。
あと、そのハワイで の、 その布教っておっしゃいましたけど、
はい、
ちょっとずれてしまうかもしれませんが、ハワイでそのリトリートという活動についての話、
はいはい、
本で読んだ時僕すごい感動して、
はい、
これ素晴らしい、なんていうか、なんて活動だなと思ったんですけども、
ええ、
ちょっとこれリスナーさんにもお伝えいただけませんか？
はい、これはまあ、世界では有名なんですけども、
はい、
ベトナムのですね、僧侶のティクナットハンという方が、始められて、
はい、
心の選択、
うんうん、
リトリートをですね、全米また世界中でやってらっしゃいますね、
はい
はい、日本にもそういうグループの方いらっしゃると思います、
うんうん、
はい、
リトリートというのは具体的にどういう活動なんでしょう？
ですね、私が行ったそのハワイ島のリトリートは、
はい、
一切喋らないんですよ。
一切喋らない、
うん、でみんなこうお金を払って、その何ですかね、企業の社長さんとか、
うんうん、
重役さんたちが来て、
はい、
その静寂を買う。
ああ、静寂な時間を買う。
買う、もう本当にですね、24時間働いているので、
うんうん、
もうとにかくもう日々忙しいわけですね、
うんうん、
でそれをあえて全部投げ捨てて、だから携帯も禁止、
うん、はい、
電話も禁止、
はい、
まあ、肉もそういう何ですかね、全てその祭祀にして、
うんうん、
座禅をしたり、その座禅の中でこう寝る座禅とかもあるんですよ。うん、でこう手とか足に全部意識を集中したりして、あとは、うん、悩み相談とか人生相談、まあ、その問答みたいなものありますし、
はい、
あとはそのウォーキング座禅って言って、私が行ったそのハワイ島はですね、広大な土地があって、そこをこう瞑想しながら歩くんですね。そこを一切その無駄話をしない、喋、
うんうん、
らないんですね。
それが成立するのが素晴らしいなと僕は思ったんですね、
うん、
それを日本人の方がその果たしてやろうと思うのかななんていうふうにちょっと自虐的ですけども考えてしまって、うん、またそのお坊さんの方が、お坊さんの方でこういうリトリートっていう活動がアメリカであるから日本でもやってみようよって声をかけて、
うん、
果たして人が来てくれるかなと思うんですけど、その辺はどうです
か？昔はですね、そういったものは興味なかなかなかったかもしれませんけど、今やさば夜行とかあるじゃないですか。
あ、はい、
夜一晩中歩いて、
はい、
その月を見るとか、
うんうん、
会話をするとか、
はい、
例えば今断食とかですね、
うんうん、
ホテルで断食みたいなことも流行ってますので、
うんうん、
その心の選択とか、その一切その人の静寂を乱さないっていうことも、
うんうん、
お金を取ってくる方も僕はいるんじゃないかなと思いますね、これから。はい、うん、
それでですね、今現在そのハワイのお話からちょっと離れて、まあ、日本で、はい、教えを広められているわけなんですけども、本書の中でですね、まあ、お寺に行く人が減っているということ、うん、またお寺の中でも結構経営状態が厳しいお寺もあるっていうことを読んでびっくりしたんですけども、うん、実際今日本のお寺ってどうなってきてるんですか？
全部のお寺を把握しているわけじゃないんですけども、
はい、
やはりよく聞かれるのは、昔は葬式仏教って言われてましたよね。
ああ、葬式をするための仏教みたいな。
いや、お坊さんの仕事が、例えば昔は、はい、今の市役所みたいな仕事もしてますし、
はい、
その施術、薬屋さんみたいな仕事もしてましたし、
はい、
また寺子屋といって学校みたいな仕事もしてましたけど、それがすべて、うんうん、分業化されて専門化されて、うん、最終的に残ったのがお葬式。
あ、なるほど。
でも今お葬式も葬儀屋さんに、うん、まあ、分業されて、うんうん、今葬式の中のお経仏教って言われてますよね。
あ、葬式でお経をあげる人みたいな、
うん、お経だけ必要みたいな。
あ、
はい、
なるほど、うん、それで結構そうですね、自分のところでお葬式あげられないとか、まあ、そもそも檀家さんの数が少なくてとかで、まあ、そのお寺を維持していくのが困難なところとか、
はい、
まあ、一方でね、観光収入とかを得て大きなお寺なんかもあったりするんですけど、
はい、
うん、で本の中でその長谷川さんは昔はそのお寺は地域の人々 の
中心ですね、
中心になっていたと、はいはい、話があって、そういう風になっていかなければダメだみたいなことを僕感じたんですけれども、
うん、
このあたりはどうお考えなんですか？
世の中いろいろ便利になって進化してますから、
はい、
その病院は病院の、ね、専門、
うんうん、
学校は学校の専門、
うんうん、
市役所は市役所の役所の専門、
はい、
それで分業化してこれはいいと思うんですね、
うんうん、
ただお寺というのはその利害関係、利益とか収益とか、うん、そういったものを度外視して、
うん、
いろんなことができるところなので、まあ、だからその公益性があって無税だっていうことなんですが、
うんうん、
そういったものを利用していろんな方が集まるっていうのがいいと思うんですね。うちも例えば病院の院長先生とか、
はい、
会計士さんとか、
はい、
労務士さんとか、
うんうん、
会社の社長さんとかいろんな方が来るんですけど、
はい、
一切みんな経歴をオープンにしないから、
うんうん、
イベントなんか来るとですね
なるほど、
誰が何やってるか意外と知らないんですよ
しょぼくれたおっさんだと思ったら大企業の社長だったみたいな、
うん、そういうのがお寺はいいんじゃないかなって思いますね。
あ、
はい、
で、まあ、実際に、まあ、日本のお寺でいろいろなお坊さんがいらっしゃるということで、
はい、
長谷川さんもその中の一人なんですけれども、
いい、
長谷川さんは結構積極的に活動されてますよね。
僕はそんな頑張ってる意識はないんですけどね。
あ、頑張ってる意識はない、
はい、自分の好きなことを楽しんでるだけなので。
ああ、なるほど、
はい、
ですがポッドキャスト番組 の困った時の聞き込み寺とか、
はいはい、
あと、まあ、ブログを持っているお坊さん最近は結構多くなりましたけど。
そうですね、
はい、ホームページ、フェイスブックと幅広く活動されてまして、
うんうん、
また保育園の園長を、ね、されていますから、
はい、
本当地域の方々に役立ちつつ、まあ、インターネットを通じて日本の皆様になんか伝えたいことがたくさんあるんじゃないかなと、まあ、この本を読みながら思いました、
ええ、
もちろんその断片がこの本の中に入ってるわけなんですけど、
ええ、
そろそろ時間の方も迫ってまいりましたので、
はい、
最後にお聞きしたいのが、まあ、本書を書いているときに、
はい、
どんな方々の顔を浮かべながら書いていたんでしょう？
悩んだり困ったりしてる人たちですね。
悩んだり困ったり、
はい、
といます。
悩んだり苦しんだり困ったり、
うんうんうん、
はい、例えば今ね、はい、うちも自殺相談してますけども、
はい、
本当に例えば隣に誰か相談する人がいれば、
うんうん、
自殺をとどまったんじゃないかとか、
うんうん、
こんなことで、争いとかにならなかったんじゃないかみたいな方が、うんうん、たくさんいらっしゃると思うんですよね、
はい、
そういった方に少しでも届けばいいかなと思って、それがやっぱり僕らの、まあ、僧侶としての、
うんうん
うん、まあ、根本というか、
うん、
仕事だというふうに思っているので、
はい
はい、でやっぱりお坊さんがやっぱりこうお寺にこもらないで、うんうん、どんどんその外に出ていく必要が今はあると思いますね、
う
ん、
なるほど、
はい、
そうですね、僕も読んでいて、いわゆるその悩みに対する救済を与えてくれる、まあ、仏の教えであるとか、それとはまた対照的に長谷川さんの人間臭い部分なんかも、
あ、そうですね、
当初の中の随所随所にあって
はい、はい、
それがやっぱり今の形のお坊さんって、まあ、本も出しましたし、
うん、
こういう方たちなんだなと思って、うん、大変貴重な教えだと思いました。
ありがとうございます、
はい、そういうわけでございまして、僕がまとめてしまったんですけれども、
はい、
今回、 スタジオに、いらしていただきました、本書の著者長谷川俊道さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
では書籍情報です。お坊さんが教える悟り入門、長谷川俊道著、ディスカバー21より税別1300円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。お坊さんがスタジオに来ると、しかも音声番組だったから分かんないかもしれませんけどですね、長谷川さん、今朝っていうのかな、お坊さんの格好で来てくれたんですよ。ですからですね、このスタジオのなんか静かさも相まってですね、いい空間になりました。なんか心が洗われた気がします。で、今回の本なんですけどね、著者の長谷川さん、やっぱハワイでの経験とか、あとその人生相談とかのね、豊富な経験から綴られているこの文章、なかなか味わい深いものがあります。で、かといってね、難しい話じゃなくて平易な言葉で語られているので、長谷川さんが言ったようにですね、悩みを抱えている方、不安を抱えている方、ぜひこちらの方を使ってですね、自分の人生とか、何を自分がしたいのか、どうやって生きていくべきなのか、その答えをね、導き出してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。